皆さん、旧約聖書、聖書に旧約聖書と新約聖書がありますね。So there's in the Bible, there's Old Testament and the New Testament. イエス様が生まれる前、ね、世界が作られてからイエス様が生まれる前までが旧約聖書で、イエス様が生まれたから後が、新約聖書になります。So Old Testament covers from the creation of the world till before Jesus was born. And then the New Testament covers after the new Jesus was born. Right?
どっちが皆さん好きですか？どっちの方をよく開きますか？よく読みますか？どうでしょうね。
So which do you like better? Which do you read more often?
これあの Facebook で使ってちょっとオンラインでねアンケートをやってみたんですけども、やっぱり新約っていう答えの方が圧倒的に多いんですね。まあ両方っていう答えをしてくださった方もいらっしゃるんですけども、でも比較的新約、旧約って答えした人一人しかいなかったんだけど、あの新約っていう人がやっぱ多い。
So I did some surveys through online and of course there were people who said both, but far more people liked New Testament over the Old Testament.
で、その理由っていうのがまあいろいろあるんですけども、やっぱ新約聖書の方が分かりやすいからとか、こう当て適用しやすいからとかね。あとは旧約の神様ちょっと怖い、新約の神様は愛に満ちてるんだけど旧約の神様怖いとか、なんかいろんな理由がありましたね。
And there were several various reasons. You know, some people said, well, New Testament is easier to understand, New Testament is easier to apply. Or some said, you know, the God of New Testament is loving, but God of the Old Testament is kind of scary.
で、ただやっぱりこの聖書ね、これやっぱり一冊の本だし、全部神様の言葉だし、全部やっぱり同じように旧約聖書も新約聖書も同じように大事な本なわけですよ。大事な部分なわけですね、神様の言葉です。
But of course, you know, this is one whole Bible, one whole word of God, so both old and new are important, right?
で、旧約聖書を通して、もちろん新約聖書を通して神様の愛だとか、もうイエス様を通して愛、そういうのがもう伝わってくるのは分かるんだけども、でも旧約聖書を通しても私たち神様の力だとか、神様の主権だとか、神様のご計画の凄さだとか、清さだとか、もう本当にいろんなことを知ることができるわけですね。
And I get it that, you know, we see a lot of God's love in the New Testament, but in the Old Testament, we can see God's power.You know, God's sovereignty, God's plan, the perfectness of His plan, and God's holiness, and of course God's love as well.
で、よく読んでると、この新旧約の神様も新約の神様も同じ神様なんだなっていう、そういう結論に至るわけですね。
And if you read through it, you know, you'll come to understand that this is about one same God.
で、まあ、先週第一ヨハネのシリーズ終わりましたね。今日からあの旧約ダイジェストシリーズっていうのをちょっと始めてみたいと思うんですね。
So we finished the series on 1 John last week. And this, from today, we want to start the series on Old Testament.
このダイジェストって言葉が英語にないんですね。上手いのが。あのそのまま使うと召喚になってしまうんで。
So it's kind of summary of the Old Testament. I'm not going to go through every single Old Testament. I'm going to...pick up some important passages, like well-known passages and so on.
ダイジェスト版なので、まあ、あの大切な場所、まあ、全部大切なんだけど、その中でも本当に分かりやすい場所、よく知っておきたい、ね、よく知られている箇所だとか、そういうのをこうちょっとピックアップしながら、進んでいきたいと思うんですね。もちろんあの、ピックアップしない部分が大切じゃないってわけじゃないんで、誤解のないようにお願いしたいんですけれども、
So,The passage I skipped doesn't mean it's not important, it's less important than anything, so just don't misunderstand, all right?
やっぱりただ、こう、教会に行ってて、このストーリーはやっぱ本当に知っておきたいよねって。みんな知ってるストーリーを自分が知らないと、やっぱね、嫌じゃないですか。で、悲しい、寂しいし、やっぱり知っておきたいかな。リムドの人、このストーリー知らないのっていうことのないように、そういう意味でもね、このダイジェストシリーズちょっと進めていきたいと思う。
And of course, you want to know the famous story that all other Christians know, right? So, you know, that's one of the reasons that.
で、今朝は聖書の中で一番開きやすい箇所から始めたいと思うんですね。
And this morning, we want to start with the passage that is the easiest place to open.
創世記の一章の一節。一番最初ですね。 目次もいらない。もうとにかく最初に開いたら創世記の一章の一節になります。So, it's Genesis chapter 1, verses 1 through chapter 2-3. So, all you have to do is open the very beginning and you got it.ちょっと長いですけれども、いつものように読んでみたいと思います。It's a little long passage, but I'm going to read it in Japanese, so if you can follow in your own Bible. はじめに神が天と地を創造した。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた。光がある。すると光があった。神は光を見て良しとされた。神は光と闇とを区別された。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。神は仰せられた。大空が水の真っただ中にあれ。水と水との間に区別がある。神は大空を作り、大空の下の水と大空の上の水とを区別された。そのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり、朝があった。第二日。神は仰せられた。天の下の水が一ところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見てよしとされた。神は仰せられた。地が植物、すなわち種を生じる草や、その中に種がある実を結ぶ果樹を種類に従って地の上に芽生えさせよ。そのようになった。地は植物、すなわち種を生じる草を種に従って、またその中に種がある実を結ぶ木を種に従って生じさせた。神はそれを見て良しとされた。夕があり、朝があった。第三日。神は仰せられた。光るものが天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のためにある。また天の大空で光るものとなり、地上を照らせ、そのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼をつかさどらせ、小さい方の光るものには夜をつかさどらせた。また星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とをつかさどり、光と闇とを区別するようにされた。彼らを見てよしと、神はそれを見てよしとされた。夕方に朝があった第四日。神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥が地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物と、種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神はそれを見てよしとされた。神はそれらを祝福して仰せられた。海を増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。夕があり、朝があった。第五日。神は仰せられた。地が種類に従って生き物を生ぜよ。家畜や這うもの、野の獣を種類に従って。そのようになった。神は種類に従って野の獣を種類に従って、家畜を種類に従って、地のすべての這うものを作られた。神はそれを見て、よしとされた。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて。彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。海を増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せ。神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。そのようになった。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第6日。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。これが天地創造のストーリーですね。So this is the story of creation. で、大抵ここを初めて読む人たちっていうのは、まあ、読んでみてなんかやっぱ神話みたいだなって思うみたいですね。 And those who read this for the first time often think that, yeah, it sounds like a myth. You know, it sounds like a fairy tale.
確かにこう神様が世界を作ったんだよって言われるとまあそうですよね。なんかこうあまり科学的じゃないし学校で教わった進化論と違うしって思うわけですよ。科学的どころか思いっきりなんか宗教っぽく地味てるよねみたいに思いますね。
And of course when you read this you're like God created the earth, you know, it doesn't like scientific at all and it does sound very religious, right?
だからここを読んでああ神様っているんだって思う人もあんまりいないんじゃないかな、ね、と思います
。 So I'm not sure if anybody thinks oh yeah God is there after reading this passage. You know what I mean?
で、まあ、クリスチャンになって、ね、読んでみると、まあ、よく知ってる何回も読んでよく知ってるストーリーかもしれませんね。
But as Christians you know we know this story fairly well, right?
でまあ、この旧約ダイジェスト最初ねこの最初の3章創世記の3章の3章にちょっと時間を結構置いていきたいと思うんですね。っていうのはここにもういろんな大事なことがもう満載されてるから、ね、
So this Old Testament series I'm going to spend a lot of time on this first three chapters because there's so many important information there.
で、まあ、天地創造だとかエデンの園だとかアダムとエヴァだとかでそういう結構あのクリスチャンじゃない人たちも知ってるストーリーが出てきます。よくあのアダムとエヴァの話とかしてると あのリンゴの話とかって言われたりする。それぐらい結構あのみんなも聞いたことがいろんな人が聞いたことあるみたいですね。でもそういうところそこからスタートするわけですけれどもでもやっぱり神話的どれを読んでもやっぱりなんとなくこう神話的に聞こえるみたいですね。おとぎ話的に。
So there's like a story of creation, there's a story of Garden of Eden and Adam and Eve, even non-Christian, you know, those who are not Christians know these stories, have heard these stories before, and still, and yet it does sound like a fairy tale.
でも実は僕ね、イエス様を知らない人に神様のことを伝えようと思うときに、僕大体ここからスタートするんですよ。この創世記の最初の3章から。
But this is where I start when I share the gospel with people who don't know God yet.
進化論しか知らない人に神様のことを説明するとき、僕はここからスタートするんですね。
When I talk to people who believe in evolution, this is where I start.
まあ、もちろん今日ねこういうところから神様の素晴らしさをぜひね知ってほしいと思うんですけど同時に特にクリスチャンの方はあこういうふうにね説明することができるんだってそういうことも少しねこう覚えながら聞いてみていただけるといいかなと思います。
So of course we want to learn you know, how majestic God is, or God is you know, through these passages but at the same time you know, I'm kind of hoping that you'll kind of pick up someI don't know, some information, some methods as to, oh, this is how you can explain God to others.
最初にね、こう読んで、まあ、一言で言うと、神様が全てを作られた。ということがわかりますよね。
So, as I read this passage, to summarize it all, it's about God created everything, right? God created everything.
しかも指一本動かさず。
And he didn't even move his finger.
言葉だけで作られたってことが分かる。
He created everything except man, with his word, through his word.
今のところ読んでいくと、神は仰せられた。神は仰せられた。神は仰せられた。それがもうずっとリピートされてますね。
He keeps saying, God said, God said, God said.
そしてその後に続くのが、するとそのようになった。神は仰せられた。するとそのようになった。神は仰せられた。するとそのようになった。神様が言葉で世界を作られたってことがここからわかるわけですね。もっと神話的になってきますけど。
So he says, God said, and it was so. God said, and it was so. So he created the world by his word.
だからまあ、こういうことを話しだんだんこういうふうに話してるとだんだん、ね、人々の関心ってふーってこう、ね、薄れていくのかもしれないんですけどもちょっとね作られた順番を見てほしいと思うんですよ。 So if I keep telling you these, you know, details, maybe I'm going to lose your interest, people's interest. So let's look at the order of creation. Okay?
まず1日目に神様が光を作られたと書いてある。
So day one, God created the light.
そして2日目に海と空を作られました。
And day two, God created sky and the sea.
で3日目に、まあ、土地を作って、そして植物を作られた。
And day three, he created, of course, the land and then vegetation.
そして4日目に天体、太陽とか月とか星、そういうのを作られた。
And day four, he created planets like sun and moon and sky, I mean, the stars.
そして5日目に鳥と魚を作られた。
And day five, he created birds and fish.
そして6日目に動物を作って最後に人を作られましたね。
And day six, he created animals, and then at last, he created man.
ちょっとこれを絵を使って説明してみると、
Let me show you the picture.
最初に、ね、まあ、光があって、そして海と空を作られるわけですね。
After he created the light, he created sky and the sea, right?
それでその次に順番でいくと、土地を作って植物を作られた。
And then day three, right? He created land and the vegetation.
そしてその後に太陽だとかそういうものを作られましたね。
And the sun came in.
で、この段階で、
I'm going to stop here.
この段階で何かが起き始めてる。
At this point, something started to happen.
まず、水が、下からね、水ができてるんで、この、まあ、植物、水必要ですよね。だから水をこう吸収し始めるわけですよね。
Of course, the planet, plants, vegetation, they need water, so that they start to absorb water.
そして太陽が出てきて、まあ、そこから光をこう当たって光を吸収してるわけですね。
And of course, then he starts to absorb the light.
でこの時あの生物の授業をちょっと思い出して、植物っていうのは何を吸って生きてるでしょうか。
So remember your biology class.、Huh? What do vegetations breathe in?
二酸化炭素ですね。空気中の二酸化炭素を吸い込むわけですね。
Carbon oxide?
Dioxide. Okay. I only know CO2.
Carbon dioxide. They breathe in carbon dioxide.
それで吸い続けられませんから吐き出さなきゃいけない。何を吐き出すでしょう。
So of course, when they breathe in something, they have to breathe out something. What do they breathe out?
酸素を吐き出す。
Oxygen, of course.
これを何て言うでしょう。What do you call this? 光合成。英語で
photosynthesis
でいうの。生物の授業で学びました。生物の授業で学んだってことは、これは科学の一環でしょ。
So you learn this in biology class, which means this is part of the science, right?
この科学がこの段階で起きてるわけですよ。でこの順番で作られたから、この段階で光合成が起きて酸素が吐き出されてるわけですよね。
So science is already there during the creation, and because of this photosynthesis, the oxygen has begun to produce.
そしてその後に鳥、魚、動物、人、酸素を必要とする生き物が作られてるわけです。
And after this,All the these birds, fish, and animals, and men, the things that need oxygen is created.
この順番でないと生きていけなかったわけですよね。この順番で酸素が出来上がるようになってから、神様は酸素を必要な生き物を作られた。めちゃくちゃ科学的に神様が世界を作られたということがわかるんですよね。
You see, this order had to be this way in order for us.To breathe and live, right? So God created the world in a very scientific way.
よく科学と宗教は相反するって言うじゃないですか。
Often people say science and religion is like water and oil.
でも実は科学っていうのは神様の創造物を研究している
ということなんですね。神様が作られたものがなんでこうなるんだろうっていうのを研究しているのが科学なわけです。But actually, science is the study of God's creation. How things are working like this and so on.本当に実は相反するどころかもうしっかりくっついてる神様と科学というそういうことなんですね。So, you know, instead of the opposite, actually science and God goes along together. まあこういうことが起きてるわけですけれども、でこうやって神様は全世界を作られたわけです。So, this is how God created the entire world.ね、自然のすべてを作って He created all the nature 宇宙のすべてを作って He created the universe like the planets and all でこのすべてを今読んで分かるように無から作られた何もないところから作られてるんです And as you read God created all this from nothing 人だけは塵で作ったってありますけどそれ以外はもう全部何にもないところから作られてるOnly man he created from dust. We're going to see that in chapter 2. But all other stuff, all, everything else, he created from nothing.
さっきこう木がみょーって出ましたけれども、別にあの木を作ろうって言った時に種植えて水あげてっていうそういうプロセスをしたわけじゃないんですよ。木ができなさい、木ができたっていうそういう世界ですね。
So he, when he created a tree, he didn't plant a seed.And watered and waited. No, he, when he said there are tree, there's tree, the tree was there. Right?
これすごいことなんです。もうちょっと考え、本当にね、ピクチャーして考えていってほしいと思うんですよ。鶏を作られたっていう時に別に卵を見つけてそれをこうね、温めてっていうそういうプロセスを使って鶏を作ったんじゃなくて、いきなり何もないところから何も使わないで鶏を作ったんです。わかる？言ってるの。想像してって言ったら難しいかもしれない。You see,
when he created a chicken, he didn't hatch an egg and raise the chick. No, he created a chicken where there was no chicken from nothing. Keep using your imagination. It might be hard, but...
何もないところにいきなりこう杉の木とかひまわりとかタンポポとか作ったわけです。ポンポンポンってできてくるわけです。
So there was nothing, and all of a sudden there's trees and sunflowers and dandelions. I don't know why he created that.
何もないとこにいきなり鶏だとかワニだとかキリンだとかこうねすごくユニークな動物ですけど作ったわけですよ。
Or there was nothing. All of a sudden there was this alligator and chickens and giraffes. And,
でどうしてか分かんないんだけども何もないところにゴキブリだとかナメクジだとかハエとかも作ったわけです
ね。And I have no clue why he created this, but where there was nothing, he created these cockroaches and slugs and flies.
どうして？私たちで僕らできないですよそんなの。そうでしょ？何かあっても作るの大変なの。材料があっても僕たち作るのにもね、すごい苦労してそれでも失敗してるじゃないですか。
Like that's something we cannot do. It's impossible for us to, even when we have materials, it's not easy for us to create something, right? And often we fail to create something even with lots of materials.
でも神様は何にもないところに何にも使わないでよく無から有を作られたって、ね、簡単な一文で済ませるんだけど本当にマジでちょっと考えてほしいと思うんですよ。何にもないところに何にも使わないで何かを作られた。その何かがこんな綺麗になってこんなでかくすんの、ね、広がっててこれはものすごいことだと思うんですよ。
God created everything from nothingKeep thinking that until you understand this.、Okay? He created everything from nothing and it turned out so beautiful and vast and wide and big.
この神様が私たちに必要な ものを与えられないと思いますか。I think about this.
Do you think he cannot give you what he needs, what you need?
必要な仕事、必要なお金、必要なヘルプ、私たち毎日毎日なんかでいろんなものを必要だぞ。それが神様に与えられないと思いますか。
Like we need so many things, like work and money and help and all.
Can he not give you whatever you need? 答えは結構明らかだと思うんだけど、
I think the answer is obvious.
でも私たちはなぜかこの神様に頼らないで自分で何とかしようとしてしまうんじゃないか。
But even though the answer is obvious,In reality, we don't go to God and try to do things by our own strength.
自分の力に頼ろうとするんですよ。
We rely on our strength, my strength.
それでもダメだったら、周りにいる人、友達とか、人の力に頼ろうとする。
And if it doesn't work, we try to rely on our friends.
インターネットに頼ろう、まあ、インターネットも結局人が乗っけてるものですから人ですよね。
We rely on the internet. Well, that's coming from other people, right?
とにかく私たち自分で生きていけると思う。そうやって自分で頑張っていく。
We think we can live by ourselves on our own and we try to live on our own.
自分で幸せつかめると思って自分で頑張って生きていこうとする。
We think we can obtain happiness on our own. We can find happiness. So we strive, we work hard to do that.
でも結局その結果どうかなっていうと、もう心配は尽きない、ストレスは絶えない。
But as a result, we see ourselves. We, you know, we look at ourselves and we always have something to worry about. We're concerned about our future and we always carry stresses. We're all, you know, easily stressed out.
心配尽きなくてストレスがあると幸せにはなれない。
And when you have concerns, when you have stresses, you're far from happiness, right?
っていうのを一歩下がって客観的に見てみると、めちゃくちゃ私たちは愚かだよねと思う。
And when you step back and look at that kind of lifestyle objectively, yeah, I can say we're pretty full.
でもそれが私たち人間の姿なんじゃないか。
But that's how we look like, I guess.
で、聖書を読んでるとね、そんな人間に対して神様がこんなことを言ってる場所があるんですよ。
But you read the Bible and in the book of Job, actually,God is telling these foolish people something like this.
私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよう。あなたは知ってるか、誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったかを。その台座は何の上にはめ込まれたか。その隅の石は誰が据えたか。その時明けの明星が、明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。海が吹き出て体内から流れ出た時、誰が戸で小目を閉じ込めたか。その時私は雲をその着物とし、黒雲をその睦月とした。私はこれを区切って境を定め、神の日と遠ぼけていった。ここまでは来てもいい。しかしこれ以上はいけない。あなたの高ぶる波はここでとどまれと。
It says, Where were you when I laid the earth's foundation?Tell me if you understand. Who marked off its many dimensions? Surely you know. Who stretched a measuring line across it? On what were its footing set? Or what laid its cornerstone while the morning stars sang together and all the angels shouted for joy? Who shut up the sea behind doors when it burst forth from the womb? When I made the clouds its garment and wrapped it in the thick darkness?When I fixed limits for it and set its doors and bars in place, when I said, This far you may come and no farther. Here is where your proud waves halt.
これめちゃくちゃ興味深い箇所だなと思った。I think this is a very interesting passage. 神様が天地を作られた今読んだ天地創造のあの時の話をしているわけです。I think God is talking about how He created the world。
これでもこうビーチを歩いてて波がザーって来て引いていくんですよね。この箇所を思い出して思ってたんです。ああ止まってる止まってるって、
ね。ここまでだよ。神様が定めたから来続けないわけですよね水が。あれ来続けてたら大変だもんね。こうやって神様作ったんだよ。あなたいなかったでしょ。あなたこんなこと知らなかったでしょって神様が言います。
I was walking on the, along the beach the other day and I saw the wave coming in and go back, you know. And I remember this passage. Oh yeah, this is what he was talking about. The water comes, but he, God said, after this point, so it goes back again. And God is saying, did you know all about all these things? I bet you don't.
そしてこの後読み続けていくと、ヨブの38章。こんなことも言ってるんですよ。あなたは雪の蔵に入ったことがあるか、氷の蔵を見たことがあるか。
And he keeps saying in Job 38, Have you entered the storehouse of the snow or seen the storehouses of the hail?
光が分かれる道はどこか、東風が地の上で散り広がる道はどこか。誰が大水のために水路を通し、稲光のために道を開き、人のいない地にも人間のいない荒野にも雨を降らせ、荒れ果てた廃墟の地を満ちたらせ、それに若草を生やすのか。
What is the way to the place where the lightning is dispersed, or the place where the east winds are scattered over the earth? Who cuts a channel for the torrents of rain and a path for the thunderstorm to water a land where no one lives? Uninhabited desert to satisfy a desolate wasteland and make it sprout with grass.
考えたことありますか？なんで地球で雨が降るんだろう？
Have you ever thought about this? Why do we have rain on earth?
雨の仕組みじゃないですよ。 And I'm not talking aboutThe structure of rain, okay? Scientific reason. そうじゃなくて、なんで地球に雨が降るように作られてるんだろうってこと。
I'm talking about why, the reason why the rain falls on Earth.
多分科学的に証明されてるのは他の星では雨降らないですね。降らないとこがいっぱいありますよね。
I think scientifically it's proven that in many other planets they don't have rain.
地球には雨が降るんですよ。
But on Earth we have rain.
そして私たちは雨が必要なんです。
And we need rain.
なんでかなって。
Have you ever
thought why? これものすごいことだと思います。私たちに必要な太陽があって、私たちに必要な雨が降ってくる、ね、四季があるから自然がこうして生き生きしてくる。なんかすごくよくできてるじゃないですか。
Like, we have everything we need to live on earth, right? We have sun, we have rain, we have four seasons that makes this nature beautifulIsn't that amazing that we have all these?
考えたことないけどね。僕もこの今週までこんなこと考えたことないですよ。当たり前のように生きてたもん。でも気がついたら、あ、全部揃ってるじゃん。他の星にはないものがここにはいっぱいあるじゃん。
You see, I've never thought about this till this past week, actually. But once you start thinking about it, wow, this is amazing. We have so many things that other planets don't.
でここでね、今読んだこのヨブの箇所、ちょっと厳しい口調なんだけどね、神様の厳しい口調なんだけど、要は神様はここね、神様と人って比べ物にならないくらい神様はすごいんだよ、そして人って本当に無力なんだよということを言ってるわけですね。神様と人との違いも赤裸々にここで語ってるわけですよ。
And in this Job passage, Job Job passage, yeah.
It's kind of, you know, his tone is a little harsh, but what he's trying to do is he's telling us that God and man are so different.
私は天地を創造したんで、作ったんで、それがどういうことか分かる。
He's saying, I created this whole thing. Do you understand? Do you really understand that?
人の力が及ばないっていうか、人の考えも及ばないようなことを神様は全部成し遂げられたわけです。
Like、he did something far beyond our strength or far beyond our imagination. He did something that we could never think of.
今はこうやって自然とかがあるからいろいろ私たちね考えるじゃないですか、この自然はねとか言って、でも何にもないところにこういうものを作ろうと思うこと自体がすごいと思うんですよ。
Like we have nature around us, so we can think about nature. But when God created, there was no nature, and He had to come up with all these beautiful stuff. I think that is just amazing.
でこういうことを言われて、このヨブっていう人がこれを聞いてるわけですけれども、
And this man called Job was listening to this. And here's what he said. ヨブがこんなこういうふうに答えたんですね。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。
He said, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted.
あなたはまさにもう全能であるということを私は知りましたというわけですね。
He's saying, now I know that you are almighty. You are almighty.
でそれに対して私はどんなにちっぽけなもんかなと。
Comparing to that, how tiny.
なのに私たちは自分でできるって豪語して生きてるんです。
What we keep saying, I can do it. I can do it.
よくちっちゃい子がね、もう見てて明らかにできないことを手伝おうとすると、できるって言って自分でやろうとする。ね、そういうステージがありますね。なんとかごくできるとか言って、ね、親の手を払いのけて。できる、自分でやるっていう、そういうステージがみんなありますよね。
You see, when you see toddlers, when you look at toddlers, they go through the stage where always, they always say, I can do it.
大人の目で見てるとできないでしょうって思うじゃない。
And as an adult, we look at that and we know that they can't.
その姿にとっても似てるんじゃないか。私たち自分でできるって言うんです。
でもできないね。
It's just like us. We say, I can do it. But I can't.
私たちが常に抱えているいろんな必要があると思います。You know, we're living with many needs.
どんなニーズがあるかなって言ったら、まあ経済的必要がありますよね。まあ物質的必要。もう常にこれと戦って生きてますね。これを抱えて生きてますね。
We are living with financial or materialistic needs always, right?
それとか情緒的必要、感情的な必要、気持ち、心の必要ですよね。
And we also carry emotional needs.
そして次はね、あんまり考えたことがないかもしれない。霊的必要というのがある。
And this one, maybe not many people thought about it, but we also have spiritual needs.
経済的必要、ね、もちろん私たちこのために働いて、このために貯金してってやってるわけですよね。
So financial needs, of course, this is why we work, and this is why we save money, and so on.
でも頑張って、頑張って、頑張ってそれをやって、それでもなんとかならないことがある。それでも手に入れられないものがあるじゃないですか。それでも経済的に苦しくなることがあるじゃないですか。
自分でできるって言ってるんだけど、十分コントロールできてない
っていうのが現状じゃないかなと。
We work hard and, you know, we work and work and work and try to make money, enough money, but still we feel like we don't always have enough and there are things that we cannot afford, right? We think we are in control, but not quite, right? Emotional needs, 情緒的必要も 私たちの心の必要、愛されてないだとか、私は孤独だとか、私は十分じゃないとか、もう切りないんだけども、本当にこう自分の心にのしかかってくるいろんな否定的な思いがあるときに、それを私たちは自分で扱うことができるだろうか。できてないよ。人に頼らなきゃいけないとか、人に頼っても十分それが、ね、人は分からない。十分は。本当にそこに解決がなかなか見出せない。それで孤独の穴の中にどんどんどんどんはまっていく人がいる。それで自信のなさっていう穴にどんどんはまっていく人がいる。いろんなもんでそれを隠してるんだけどね。Like emotional needs, you know, needs for love, or you know, loneliness, or I think I'm not good enough. All those negative feelings, when those come upon you, can we?Really handle those alone? No. We need to go and ask for help. We need to go and talk to someone. But again, people cannot fully understand how we're feeling. Right? They can give us textbook style answer or suggestion or encouragement, but still, they are not me. No. So we fall into this pit of loneliness, pit of.Low self-esteem. Everything points that I am not good enough. And you just go down and down and down. 霊的必要。これも、これあんまり考えてないように見えるかもしれないけど、実は霊的必要みんな持ってるんですよ。だから何かにすがりたくなるんですね。そうやって宗教が増えてるわけでしょ。みんな何かにすがりたいから神みたいなものを作らないとやっていけないんですよ。だから、ね、そういうすがるものが欲しいというのが霊的必要だよね。でも本当にそれを満たすことができるのはお金じゃない、お地蔵さんじゃない、ね、本当にイエス様を見つけたときにこれが満たされる。神様抜きだとこれらの必要は本当に私たちの力だけでは満たすことができない必要なんですよ。それを神様は知ってるんだよね。あなたこれすらもできないよね。私抜きだ。そう言われるわけです。私たちの人生というのはできないことだらけなんです。私たちの人生というのはコントロール不可能なもので満ちている。それが現実。そんな中で私自分でできるって言ってることほど愚かなことはないのかもしれない。 You see, we cannot meet any of these needs by our own strength. We can try, but not enough. Without God, we can neverMeet these needs. Our life is full of impossible things. Our life cannot be controlled by our own strength. We cannot gain control of our life at all. That's the reality.
私できる、私できるっていつも言うんだけど、その私ができるっていうところばっかりに目を向けて、私、私って言ってるんじゃなくて、ね、神様ができることに目を向けると思う。私たちの前にの可能性というのはバーッと広がる。なんでだって神様って何でもないとこれ全部作ったの。
But as long as we say I can do it, I can do it, I can do it and look at what I can do, nothing's going to happen. But if we turn our eyes to God and see what God can do, or go back to creation story and think about what God has doneThat will give you unlimited possibility in front of you.
はじめに神が天と地を創造した。In the beginning, God created the heavens and the earth. この聖書の最初の文章、よく噛み締めてほしいと思います。
This very first sentence of the Bible.
神様が作られた一つ一つのものを見てね、本当にシアトル綺麗な
出エジプト一つ一つのものを見て、神様何にもないところからこれ作ったんだ。何かあることに思い出してほしいと思います。And whenever you see them, these things, you know, just think, wow, God created this from nothing. Wow. And そういうふうに、その神様のもうとてつもないどでかいピクチャーに目を向けてから、私たちの日常のいろんな不安だとか、そんなストレスだとか、問題だとか、ちっぽけに見えてくるんじゃないかなと思います。And when you keep looking at this humongous God, then the problems in your life, the problems you're carrying today, facing today, will become really, really small. そしたらこの神様に頼らないことの方がバカバカしくなって思えてくるのかもしれないですね。And then maybe you feel like you're full when if you don't rely on this God. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。神様、あなたはこの世界を何もないところから作られました。本当に私たちまだそのことピンと来ないのかもしれないですけれども、このものすごい神様、私たちを愛していてくださること、このものすごい神様が私たちの人生の中に入って、私たちの人生の一部となりたい、そう願っておられること、今朝もう一度知りました。 And Father, maybe we haven't really fully understoodthe fact that you created everything. But this humongous God wants to be a part of my life. And that's another amazing thing. どうか今週、本当にあなたに、この自然を見るときに、あなたが作られた、その作り主であるあなたに目を向けて、あなたの力強さ、あなたのものすごさに目を向けて、本当に私たちがあなたに頼って生きていくことができます。And as this, you know, in this coming week, as we look at all your creation, we want to turn our eyes, turn our hearts to you. And remember how great you are. And start to rely on you. 感謝します。イエス様の名前によってお願いします。Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.